おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1338回をお送りします。はい、4月7日火曜日7時29分です。なんかそろそろ新年度とか新学期とか言われてくる時期ですよね。私はこの時期になると体調が大体悪くてですね、明らかに今も良くないんですね。昨日もその話したと思うんですけど、温度が上がってくると、気温が上がってくると、基本的には全てがいい話なんだけど、私にとっては。でも体調はなんか目に見えて悪化する時期があるんですよ。おおむねお腹に来るんですけど、まあそれでこう、これはもういわゆる心身症とかそういう話じゃないんで、多分体がついていけてないんだなっていう感じがするんですけど、まあでもさすがに何十年とこれを繰り返しているので、さすがに対策は別にないんですけど、せいぜいビオヘルミンを毎日飲むぐらいなんですけど、対策はないんだけど対抗策はあるかなみたいな感じはします。どう違うのかっていうと難しいんですけど、まあ悪くなっても焦らなくはなったなっていうことかな。そんな感じですね。しょうがないんですね、これはね。で、それとですね、昨日の話は、まあまあ自分では面白い話ができたかなと思った一方で、全然何の PR にもなってなかったなという反省もありまして、まあ、今日から1週間ぐらいは少し PR をしたいわけですね。間もなくフォレスト出版さんから黄色い本が出ます。自分時間の、人生を変えるかな？人生を変える自分時間の使い方みたいな本ですね。佐々木翔吾で Amazon で検索していただければ、Kindle でも、リアルな本も、どっちも、Kindle もリアルな本でないわけではないな。まあ、とにかく紙の本も Kindle 本も、今ご予約可能で、今週末には確実に出ると思われます。店頭にも並ぶはずですね。まあ、これですね、4800部、書釣りはなんとか、吐きたいと私は思ってるんですけど、わかんないんですよね。まあいろいろと実験的な、毎回毎回私は実験的なことをしますが、この本の中では、ウィニコットを、まあ名前も一回は出したかな。ウィニコットを前面には立ててないんだけど、後面に立ててるって感じですかね。自分時間という部分が前面に出てるんだけど、その後ろにウィニコットがいるみたいな感じで、まあ私はその、全然ウィニコットとしては読めないですよ。読めないんですけど、ウィニコットの知恵を拝借してますということは、読む人にはバレるっていうか、わかる人にはバレるっていう、そういう作りにしました。わかる人にはバレるっていうか、見え見えなんだけど、知らない人は多分ほぼ意識しないで読み終わるだろうっていう作り。まあ、それが、そういう、なんかこう、意味があるんだかないんだかわかんないようなチャレンジが、大体私の本には、実は全ての本の中に入っております。それの専門家が読むと面白くもなんともないという気もするし、それについて詳しくない人がいる読むとそもそも気づきもしないんですけど、だからその中間の人なんですよね。本当の意味で私がやってることはその中間の人なんですよ。私なんですよ、要するに。結局私は専門家ではないからああいう感じになるだけではないですけどね。ビジネス書だから、専門書じゃないから、あれ以上出すとはっきり言ってうるさい感じになる。でも、専門書じゃないから、専門家じゃない人のしかほとんど読まないわけだから、そういう人じゃないと分かんないことを書いちゃダメなわけですよ、基本的に。だからもう眩しすぎて分からなくなった眩しご飯みたいになっていくわけですが、でも何だろうな、分かんなくなってる部分を見る人が見ると意外と露骨に書いてあって、それはそれで決して面白いわけじゃない。なんかね、伏線貼ってあるとかではないんですよ。出し方は露骨なんだけど、でも知らない人はわからないみたいな、そういうことになって、これはわかる人にはわかるとかじゃないんですよね。わかる人は読まないことが前提ですから、わかんない人が読むことが前提ですから、その点についてはね。専門領域じゃないことがない人にとってはどうでもいいことなので、ウィニコットの話とかは。でもウィニコットの話が一応そこに書かれていますっていう、そういう立て付けなんですよ。僕にとってのお客様は第一位にはそのウィニコットのことなんかどうでもいい人ですから、 そっちに向けて書いているのは確実です。けども、一読しておくと、将来ユニコットに当たった時、なんか似たようなことをどっかで読んだ気がするみたいなことは起きるはずっていうことを目指してます。実際その辺なんですよ、目指してるところはね。まあそんなものを、それを読んだからすごいそこが面白いですってことにはなかなかならないので、そこを何と捉えていただくかという、ただし私本というのは高いものじゃないと思うんですね。今は確かに高くなりました。でもあの本で1650円っていうのは別に高いもんじゃないと思うんですよ。なのでまあこういう感じのものでいいんではないなかろうかと、値段的にはですねちょうどいいものなんじゃないだろう。専門ものをがっつり理解するとかいうのはそういうわけにはなかなかいかないと思うんですよね。1650円、200ページ読んだってぐらいでは。一方でだからといって面白くもなんともないですでは済まされないと思うんですよ。面白いものはいっぱいあるわけですからね、千数百円出せば。だから面白くはある程度あることを期待して、で専門的な悲しみも触れることができ、なんならそれを入り口にすることも不可能ではなく、一応書いておきましたから、ミニコットとかオグデンとか藤山直樹とか巻末の方にも一応、そういうわけですね。そういうわけです。 PR になってる気がしないんだが、まあでもこれが PR なんですね、私の考えるところの。はい、ということをイベントで神保町で、今月週の末にやりまして、そこではオンラインでの、イベントも開催しておりまして、ほぼ私の一人語りになるイベントではありますけれども、今のような、裏話というのか表話なのかわからないですが、この本を読むと何が得られるかとかでは基本的になく、私はそういうことに興味がないし、他の人も興味はないものだと思ってますから、そんなことには私が興味のある話をさせていただこうと思っております。3ヶ月チャレンジも同じで、どこを PR するべきかっていう、私のが PR になってるなってないっていうのは、結局ことさんチャレで何が得られるのかっていうふうに普通は言われるらしいじゃないですか。でも私はそういうことに興味がないんですよ。私自身がセミナーに出るなり人の講演聞くなりした時、ここから何が得られるだろうかなんて全く考えてないんですよね。話が面白いかどうか、そしてそれはお笑い的な意味での面白さとは何の関係もない面白さなので、笑うことありますよ。ただ面白いかどうかっていうのはそういうことではないのであって、だから今日は面白かったなって思ったら基本的に言った意味はあるし、面白くも何でもなければ途中で帰っちゃいますから、私のスタンスがそういうものなので、基本他の人もそうであるという前提で、やるわけですね。これが合わない人は多分、私のなんて長らくは聞いたり読んだりはしてられなくなるはずなので、まあ、これでいいはずなんですよね。僕はこれで50年生きてきたということは、もうこの先細ってしまっても、まあまあ差し支えはないんですよ。まあ、一緒に働いてる J さんとか大橋さんにはそれだけでは悪いから、例えばフォレスト出版さんとかにも悪いから、そうじゃないところもこう頑張って削り出すんだけど、それは所詮削り出してるんで、そのうちなくなっちゃうんですよ、そういうものは。削り出してるだけだから。というわけで、基本的には自分が面白いと思うことを打ち出していくしかない。なんか自分が面白いことをやればいいっていうわけではないと思うんだけど、でもそこを中心に打ち出していくしか、私の結局リソースがですね、リソースというか私からのサステナビリティが消滅していくだろうと思うんですね。そういうことじゃないとね。はい。今週末イベントもやります。興味があったらということですね。さらに3ヶ月チャレンジの PR を理解していきたいと。これもだから PR になってるのかなってないのか分かんないような話になっちゃうのはしょうがないんですね。なぜなら私がそういう話にしか興味が持てないから。そして私は興味だけでここまでやってきた人間なので、いろんなことはやりましたよ。その今風のマーケティングがどうしたこうしたみたいな、でも結局真面目にはやってません。で、真面目にやらないことは響かないですよね。他の人は真面目にやってるわけだから。私は自分の興味が向くものほどお金に興味がないんですね、結局。でも死ななかったからここまで、親も生きてますしね、 まあ親はこの年になって生きてる場合はお金云々じゃなくてあれは健康云々なんですよ。もうお金なんて使う元気ないからね。歩くのだって結構大変な状態ですから、二人でももう80目の前ですから、あの人によるんだけどその辺も、まあ、ステーキ毎日食いますとかそういう親じゃ全然ないんで、本当にラーメン食えるから偉いよねぐらいな親なんで、ラーメン食えるのは尊いよねぐらいになってくるんで、だんだんね、もうこうなってくるとあのもうお金じゃないんですよ。お金はなんとかなるんですね。私の金でもなんとかなりそうな感じになってきましたし、生活半径が狭まってきたから、しかもまあ国もくれますしね、乏しいとかしょぼいってのはそうなんだけど、でもあの人たちの食欲と行動力から考えるともう乏しくてもしょぼくても大丈夫なんですよ。ただ健康はもう他では得られない。一歩間違うと治療に体が耐えられないみたいな話になってくるんで、本当にうちのあの義理の実家の方ではそうなってますからね。治療すると死んじゃいますからみたいなこと言われるから、治療もできないじゃないですか。本人の体力に全てがかかってくるみたいな話になってくるんで、そうなってくるとそれはお金では絶対買えませんからね、ある意味では。なのであのお金よりも基礎健康力みたいなものがものを言うなみたいな。でもそれはある意味遺伝みたいなところもありますし、ある意味その人の食生活80年がどういうものだったかにもよったりするんで、今更しょうがないじゃないですか。今更ね、あの時バター取りすぎなければとか言っても手遅れなんで、それこそね、うちの父は極端で朝から晩までステーキ食ってられるような坊主のくせにね、そういう人なんですよ。うちの母は肉は食べないみたいな人なんですよね。でもまあ同じようにそこそこ健康なんで、やっぱりこういろいろなものの組み合わせでしかないですよね、こういうのはね。まだどっちもね、走れますからね、走れるの尊いですよ、あのぐらいになってくるとですね。走んないようにさせてますけどね、できれば階段の上り下りもするべきじゃないと思うんだけど、しゃあないですね。はい、こういうことを言っていて時間が経つのが非常にダメなので、サンチャレの PR を含めて本題に入ろうと思うんですけど、昨日の話は個人的には面白かったけど、あれは絶対 PR ではないので PR になってないので、今日もなるかなっていう心配をもとに進めていこうと思いますね。こういうこと喋ってる間は何も頭の中にはないんですよ。考えついてないから、そうでも考えついてることはあったんです。あのですね、昨日たまたまいろいろなノート、まあノートまた書こう、ノート書こうか書くまいか、有料で出そうか出すまいか問題で僕は多分ここ3年ぐらい悩んでますね。まあ、基本書きたくないんですよ、はっきり言って。まずどうやってももう AI が書いている中に入ってっちゃうわけですよね。しかも今後ますます見分けがつかなくなってるんですよ。つくつく詐欺がいますけど、いらっしゃいますけど、まあ僕は絶対信じませんからね。だってクラウドコードってすごいんですよ。あ、このプロンプトでいかにも本人が書いたように作られちゃったらもう絶対わかんないなっていう。それが AI 文章っぽいとかは言えるかもしれないけれども、もはや AI が書いたのか本人が書いたのかなんて絶対わかんなくなりますね。私なんかは適面なんですよ。やろうとさえ思えば。やる気は全くしませんけど、ネット中に文章散りばまってるから、あれをノートブック LM に読み込ませて、それをひたすら解析させておいて、で、それっぽいプロンプトを何行も何行も打ったら、もう量産させていくことができるんですよ。さらにそれを、チャット GPT に読ませて、AI っぽくなくさせて、さらにそれを他の AI で、修正させる。で、これ全部自動でできますからね、やろうと思えば。本当に意味ねえなって思うんですよ。本当に全く意味がないような気がするわけですね。でも、それと全く似たような、本当にそれこそ、AI 文章を、見抜き探偵みたいな人が読めばわかるような違いでしかないものを、私が、つまりあれですよね、なんか雪舟の描いた絵の贋作の話みたいな、知らんけど、この青は、なんだっけ、牛乳を注ぐ女を描いた人ですね。ああいう青じゃないとなんとかかんとかみたいなのじゃないじゃないですか、私の書く文章は。そういう芸術作品やってるわけじゃないんで、アホみたいだなと思っちゃうんですよね。全く同じようなものを機械が、やろうと思えば1日の間に1万記事ぐらい作り出せるのに、私が1記事1記事毎日書いてそっくり同じようなものを書くものがそっくり同じに感じられてくるんですよ、ここまで来るとね。これをやるのは何のためなんだ。ましてそれを有料で売るとなったら、 何なのっていう感じになっちゃうので、それだったらなんかもう親父じゃないですけど筆で書いた方がいいんじゃないかって思うんですね。これなら真似はできまいみたいな。それもね、私は字下手だしね、意味が全くわからんって感じになるんで、そもそもこういうことを考えてる段階でダメな気がするんですよ。意味が全くわからんって感じがするんで、まだ見抜けるかもしれないですよ、それは。でももうここ1年の勝負だと思うんですよね、どうせ。で、物を書くなどというのはやっぱりここ10年の勝負じゃないとダメな気がするんですよね。まして記事あたりの単価が本だとしても、あの本の単価上がってますけど、著者に入ってくるお金はもう激減もいいところですからね、激減どころではないぐらい激減してますから、絶対それで生きていくことはできないよねっていう数字になっちゃってますから、これはですね、無料で何のためにやるんだろう。だから最近私 X に投稿してるんですよ。 X はなんていうのかな、面白いなってこれも思うんですけど、 AI がやろうと本人がやろうと、なんつうのかな、一記事語りにかかる手間も時間も差がない感じがするよね。実際は差はありますけど、でも AI が量産すると、量産するせいでバレるじゃないですか。その人がずーっと絶え間なく、そういう人いますけどね、 X にポストしまくっているという人生を送ってきたんならまだしも、私がいきなり1日100投稿とかしたら完全に AI じゃないですか。私っぽくどれほどなっていても量がそれを否定しますよね。だからいいんですよ。1日1投稿ならもはや AI にさせるメリットがほぼ何もなくなっていくから、本人なんだろうなぐらいなのを出来の場合とは関係なく担保できるという意味で、最近 X をなんかあんまり大好きとかのめり込める方じゃないけどやっているんですよね、 X をね。だからそれが PR になるとか思ってるわけでは必ずしもないですよ。なんとなくフリーランスはこういうことをしといた方が仕事をしてるっぽい気がするみたいな、そういうノリでしかないです、はっきり言って。私は SNS にもはやそこまで自分の仕事のノリとマッチしない気がするんでですね、なんかもちろん絶対賛否もあるし、基本的に日本では非の方が強いと思うんだけど、ドナルド・トランプ大統領とかがなんか SNS とかが盛んに使ってるじゃないですか。私も SNS とは基本最もあっちにマッチするものなんだ、よしあしは別としてですね、あっちに最もマッチしちゃうものなんだっていう、そういう感じをすごく抱くようになったんです。昔はなかったから、昭和の時代には。いかに政治家と言われている人がある意味誤解されてもいるし、ある意味まあ確かに本当じゃないことをいっぱい言うところも多々あるし、でも本人の中では必ずしもいろんななんかちょっと違うんだなっていう、その習慣なんとかとかに書いてある話とはちょっと違うんだなっていうのがわかる、たったそれだけですけど、ある意味ではそういうようなものの方だなっていう。私なんかが大真面目にサンチャレで喋るように X に投稿するっていう、そういうものとして使ったったらほとんど存在しないものになっちゃうんだなっていう、そういうことを考え何のためにやってるのかよくわかんないけどやってます。で、本題に入りますと、いきなりですがノートを読んでいて、だからノートを読んでたんですが、思ったのが既読スルーの話なんですね。で、既読スルーというものに意外とこう心を痛めていらっしゃる方が多いと。ただですね、私よく思うんですけれども、サンチャレは精神分析的ビジネスコンサルとか精神分析的個人コンサルと言いたがってるわけですが、で、昨日藤山直樹さんの話の週1回か週2回か週4回かの話で、精神分析らしくなる、これは精神分析らしくなるというのが効果が出るんだっていうニュアンスですよ、もちろん。藤山直樹さんは精神分析でそこにこそ力はあるんだっていう、そこにすごい懐疑的な面も向けているけど、やっぱり力はあるんだっていう、効果が出るんだっていう話をしてますからね。で、週1回の精神分析らしいのは、的なものは、どのぐらい精神分析らしくできているのかっていう話をよく書かれてるわけですよ。そんで、私はそこまでもともと精神分析はできない人間だし、精神分析らしければいいのかっていうと、ただ、私は精神分析的と言ってる以上は、らしいことに意味はあると思ってるわけですよね、結局。で、らしいことに意味があると思うという時には、 らしいってなんだろうっていうのはやっぱり本人がそれを知らないというか本当の意味では分かってない人間がらしいってそもそもおかしいだろうとは思う。最初からそういう矛盾を含んでいるのが3ヶ月チャレンジなわけですね。で、らしいものとしてどのくらいらしいのかがそもそも考えていかなきゃならないわけだけれども、その時に昨日の既読スルーについて数記事読んでみたわけですよ。そこに書かれていることは私が読む限り、まあ、自己啓発に近い内容なんだけど、なんとなく精神分析らしさがあるんですね。例えば投影って言葉がある意味盛んに出てくることがあるんですよ。で、私は投影って言葉はすごくリスクが高いんだっていうことを身をもって知ったので、まあ、3ヶ月チャレンジのセッションを通してですね、最近言わなくなりつつある、ね、減ったんですね。明らかに投影が使えなければ投影同一化も使えないですね、概念としては。で、かなり減らすことになってるわけですよ。してるとも言えるんだけど、で、この私自身に起きた変化が精神分析らしいんですよね。いや、お前が変化してもダメだろって言われると思うんですけれども、要するに参加者さんの変化を促すものなんでしょっていう観点からすればそうなんですけど、でもですね、例えば精神分析という営みを書いた頃の藤山直樹さんのあの本と、今私が一生懸命読んでる精神分析の深みへという本を書いてる藤山直樹さんは随分変わってるんですよ。もちろんそれは年月もセッションの濃さも数も全てが向こうの方が精神分析家としては当たり前なんだけど圧倒してるんで、それはもちろんそうだろうってことになるんで、その変化には意味があるが、佐々木の変化に意味はないだろうっていう話もあるかもしれないが、私はそうは思わないんですよね。万が一、そんなことはないんですけど、万が一参加者さんに変化はなく参加者さんのおかげで私が変化したんだとしても意味はあると思うんですよ、そこに。だって参加者さんが私を変化させたってことになるんで、で、この変化に意図的なものや意識的なものはほぼないんですよ。いや、三チャレについていろんな意見を言って佐々木さんが変えたみたいなのは、そういう風な見方をされることあるかもしれないけど、私が言いたいのはそういうことではないんですね。やり方を変えた、変えさせたみたいな貢献があるみたいなのも、そういうことではないんですよ。私が変わるというのは、そういう意味ではないんです。参加者さんがおそらく全く意図しない形で私を変えるんでなければ、あんまり意味はないと思うんですね。参加者さんの中でも特に佐々木の変化なんかには何の興味もなく、とにかく自分が変わりたいんだという人のおかげで私が変わったというのが一番カウントしてるんですね、私の中では。カウントに入ってくるんですよ。この中には一聴するところっていうのかな、まあ一目見ただけでは実につまんない話が含まれると思うんですが、私はでもすごい意味があると思うんですけれども、常時、まあ、これは PR としてはちょっとね、最悪のものになってしまうんで、ちょっとはばかられますが言いますが、常時お金を払ってくれている人が私を変えている部分が極めて大だと思うんですね。で、これは私を食わせてるんですよ、やっぱり。その感触がはっきりあるんです。藤山直樹さんはもっと露骨に、精神分析語るものは少人数のユーザーさんによって食っていくっていうのが一番いいんだぐらいの書き方されてますけども、つまりそうなってくると抜き差しにならないだろうっていうことを言ってるわけですよね。でも藤原直樹さんは同時に、週1回の時あんなに苦しかったけど、複数回にしてみてからもっとずっと楽に精神分析はできるようになっているっていう、ある種の余裕感みたいなものが、余裕のようなものが精神分析の深みへ最新の本ではにじんでるんですよね。かなり感じられるんですよ。なんかこう、精神分析への営み、精神分析の営みだったっけ、精神分析という営みかな。一番最初の本は冒頭から危機の話な、危機みたいな感じなんですよね。で、危機はわかるんだけど、なんかやっぱあんなに危機を強調されてもねっていう感じもするんですよね。例えば私の立場としては、私はグレーゾーンですが、 グレーゾーンの人間は危機を強調されるのが一番嫌な感じがするんだけど、利用者だとしてもやっぱり危機ばっかり強調されるのはどうかなと思う。結局のところ医者に通うようなもの、そうではないっていうことも藤山さんはよく書かれてますけど、治療に準ずるようなもののところに行くのにあんまり危機的なところであってほしくないじゃないですか。これって歯医者さんに行った時、歯医者がいかに危機的な状況にあるかみたいなことを言われたらその歯医者行きたくないじゃないですか。そこまでではないにせよ、なんかやっぱり危機を強調されてもなっていう感じはあるんですよ。面白いですけど、面白いしためにはなります。ためになるんですよね。あまりにもでもためになっちゃうわけですよね。そこが専門書なんだろうなとも思うんですけどね。で、今はそんな感じではないんですよね。危機がないわけじゃないと思うんだけど、やっぱりそんな感じではないんですよね。で、その営みの頃にはもう冒頭の初めにからその第一章のあたりまでずっと危機の話だったのに、今や危機の話は少なくとも後退している感じがあって、それは複数回セッションによるものなのかもしれないんだけど、少数の人によって支えられていて、そのスタイルはほぼ確立しているっていうことなんだと思う。で、少数の人がしかし藤山さんを食わせてるってことになると、やっぱり抜き差しにならないじゃないですか。そのセッション無理だと思っても、行き詰まってると思っても容易に終われないっていう立場がはっきりあるじゃないですか。たちまち食えなくなるわけですから、落差があるわけじゃないですか。お金たくさんもらってる以上かなりいい生活ができている。しかしそれは大変危うい上に立ってる。だってある意味社会適応が難しい少数の人が稼いでくる大金によって、自分がある程度以上をの裕福な生活ができてるってことになってくると、非常に落差があるじゃないですか。こういうの非常に嫌がる人がフリーランスにはそこそこいるんですよ。でも私はこれをあんまり嫌がるぐらいなら会社員やってる方がマシだって思うんで、やっぱこの抜き差しならなさっていうのは開業臨床の人っていうのとフリーランスの人間が近いところにいるなって思う時があるんですよね。やっぱりどっか一攫千金的なものを狙わないんだったらフリーランスなんてやんない方がいいと個人的に思うんですよね。やっぱりどっか爆中地みたいなところあるんですよ、私のような人間には。で、この抜き差しならなさがすごく大事だっていうのはよくわかるんですよね。やっぱり、いや、この人一人いなくなってもって思っちゃダメなんですよね。結構しんどくなるわけですから、お互いにそういう局面が来た場合には。で、大事なのはこの食わせてもらってるって感覚なんだと思うんですよ。よく精神分析は権威的だとか、対等でないとか、権力勾配がとか傾斜がって話あるんだけど、でもどんなに分析家の方が上から目線だろうと、上から解釈だろうと、投影とか振りかざしていようとですね、食わせてもらってるんですよ。これによってシーソーが傾きがガタンと戻るんですよ。どんなに自分が上にいても、上にいればいるほど下の人に食わせてもらってるっていうのが、このシーソーを一気に逆転させうるわけですよね。フロイトがわざわざ書いてる通りなんですよ。ひょっとすると年収の7分の1がこの人一人に支えられているんだぞと、それって自分で車の大事故を起こしたのと、という言い方をフロイトはしてますけど、変わらんでしょうという、それは私もその箇所を読んでみたことがあるんだけど、そう書いてあるんですよね。まあ信用しないってわけじゃないんだけど、だから大変なんですよ。それって自分が大災害にあったら大変だって思うインパクトを、一人の利用者さんが中断してしまったら、そう思わなきゃいけない、いけないと言っていいはずなんだよと。だから、いや、福祉っぽいところだから無料でサービスしますとか、半値にしておきますとか言ってる奴らは分かってねえっていうことなんですよ。フロイト的にはね。まあ私はそういうことをやっちゃいがちな人間ですけど、フリーランスっていうのはフリーミアムっていう考え方は結構引っ張られてる面もあるんで、あとやっぱり私はそこまで抜き差しならなくなるのは怖いんですよね。本当にサンチャレにそこまで、軸足移してしまって大丈夫なんだろうかっていうのはあります。まあ本書いたりするのは、私は藤山さんとかとの立場と全然違うんで、本書いたり100日チャレンジとかタスクシュート協会とかでもう踏ん張っていかなきゃなんないのは、やっぱりこう年収の5分の1だ6分の1だっていうのが、サンチャレ参加者さんの一人の方にかかってしまったらまずいでしょうそれはっていうのは私の中にはあります。 本当にサンチャレの参加者さんが3分の2ぐらいになるってことは、今までだって波はありますから、あるのに、それがそのまま年収を3分の1だけなくなりましたっていうのは、私の立場ではまずいと思うんですね。妻子もいるんで。私一人なら、まあまあいいのかもしらんけど、それもどうかと思うんですよ、やっぱりね。あまりにも極端ですから、3分の1税金で持ってかれたらたまったもんじゃないじゃないですか。いきなりなんか去年の、3倍以上に、ね、税金増やしますみたいな、稼いでもいいんだ、稼ぎ変わんないっていう状態では。だから、やっぱりそこは考えなきゃいけないと思うんですよ。そうすると、やっぱり一人一人にかかっているあらゆるものを考えると、ここで踏みとどまらないわけにはいかないし、ただ踏みとどまっていても、呆れられてしまうとなると、踏みとどまるだけでもいけないし、で、ここで何かを言うと、もうなんか、この関係は壊れてしまいそうだが、ここで何も言わないと立ち去られてしまいそうだみたいなのが、頻繁に来るんですよ。その度に、その7分の1、8分の1っていうのがちらつくことがどれほど重要かと、まあ、藤山直樹さんとか、フロイトとかは言ってるわけですね。ものすごく重圧感が強いじゃないですか。重圧、えらいプレッシャーですよね。えらいストレスですよね。で、これが私を変えていくんですね。藤山さんをきっと変えたと思うんですね。一つと話としては、既読スルーが心を傷つけますみたいな話から始まるんですよ。で、これはまあ恋愛に属する話だと思うんですけど、既読スルーが私を傷つけますというのは。でもこれがビジネスに入っていきますよね。例えば取引先の大事なお客さんとか、そうでもなくても普通の C2C のここ、お客さんみたいなカスタマーが、なんか非常に厳しいことを言って以来、自分からの返信は読まなくなったみたいな、そういうビジネスってあり得るわけじゃないですか。で、私ほどじゃないと思うんですけど、その人が顧客を一人失うことは年収の3分の1を失うなんてことはないと思うんだけど、だけれども、やっぱりそれは既読されると大変引っかかりますよね。この既読という、既読スルーとか、あるいは未読のまま放置されるといったことが、こういったことの積み重なりというのかな、そういうものの心の中での処理のされなさ、要するに夢見られない状態が延々続くということが、その人の仕事というものに対して私は大変な、こう、なんていうんですかね、トゲトゲになっていくと思うんですね。で、このトゲトゲが、もしないんだとするならば、なかなかそうはいかないですけど、ないんだとするならば、仕事はどれだけその見え方が変わって生きうるかっていうのが、はい、サンチャレのこれが PR なんですね。サンチャレではそういうことを言いたいわけです。で、ビジネスの成功と関係がないとは思わないんですよ、私は。こういう時に、既読するにせよ、未読のまま放置にせよ、そういうものが自分の心に、中で、こう、夢見られないものになる。夢見るというのは、つまり、安心安全だっていうような意味です。夢見るというのは、なんていうのかな、無意識のうちに、小人の靴屋なんですけど、無意識のうちに心が処理しといてくれますってことです。無意識のうちに私たちは乗っかってる現実の、何ていうの、仮想現実なんですけど、VR が無意識のうちに、VR 空間を作ってくれるように、てか無意識というより VR 空間は VR 空間を作ってくれる装置が作ってくれるわけですが、私たちの脳には、まあ私は最近これを右脳と呼んでるんですが、仮にね、右側にこれが全部結集してるって話ではないですよ。おおむね右脳を中心とした働きが、私たちが現実だと思っている仮想現実を勝手に作っておいてくれて、この仮想現実についての心配はいりませんよっていうのが安心というものなんですよ。多分。この中で既読スルーが私のその処理に、処理として、仮想現実として忘れておいていいこととして、忘れてちゃダメだって思ってることは、つまり、右脳が処理できてないってことなんですよ。だから私は今、記録というものに、もう一つ興味が持てなくなりつつあるわけですね。これはちょっと問題発言なんですけど、私の立場としては。でも、記録というものは、忘れてはいけないことをある意味記録するわけじゃないですか。忘れても構わない仮想現実として脳が勝手にこしらえてくれるものについては、記録はいらんわけですよ。どうせそれはその都度その都度変わるものだし、そして私はそれをことさらに意識しなくても十分生きていけるものだし、こ この境界が曖昧になってきたり、本来はスルーしてもいいはずのことをスルーできなくなると神経症という問題が始まるんだと思うんですね。例えばコンロの火は消してあると、仮想現実の心の中では処理されたのに、あれ本当に消してあるだろうか、これは処理が曖昧か無駄な心配を左脳がしすぎているのか、とりあえずここでは仮に左脳と言っておきますが、しすぎているせいでわざわざこしらえておいた安心だということになった仮想現実を壊しにかかるから、こういうことが起きるわけですよね。で、これが頻発してくると仕事や生活に差し障りが出るわけですよ。それは出ますよ。何回も何回も確認しても安心はできないってことが起こるわけですよ。だから記録をしようとか、何度も確認しようとか、万が一のことがあったらとか、そういう話が次から次へとやってきて、あからさまにその人の心理的な消耗を増やし、時間的な消費を増していく。それがなかったらと考えるだけで、どんだけビジネスという営みがスムーズにいくか、私はそれは成功ということと深く関わっていると思うので、これをビジネスコンサルと呼びます。ただしこれは、この発想は全部精神力道から来ているものなので、精神分析的なとつけたいと思ってるわけですね。で、書いてあるんですよ、ちゃんと。未読するについても、これは投影なんだと。その観点、それ自体がすでに精神分析的ですよね。何の投影か知りませんが、っていうか忘れちゃいましたけど、例えば母親が私を無視したということを繰り返されたから、既読されたものを彼氏が、返信してくれないと。これは彼氏はとてもひどい彼氏だというのは、実は自分の親がひどいと思っていることの重ね合わせだと言いたいわけですよね。例えばね、私はこの観点は非常に精神分析的だなと思うと同時に、これをさらっと言ってしまう。記事に書くのは全然いいんですよ。記事の批判してるわけじゃないんですよ。でもこれをさらっと言ってしまうことのリスクってのを、やっぱり自分の3ヶ月チャレンジというもので理解できたので、できれば言いたくないし、そもそも本当じゃない。例えばその言い方をした場合、この話は分かりやすいですよ。めちゃくちゃこんなに分かりやすい話は3ヶ月チャレンジでは一つもないと思いますが、ないんですが、それでもまあこれはだから話を分かりやすく書いてるんだと思うんだけどね。母親が私のことを無視した、そのことが辛い、それを彼氏の振る舞いに重ね合わせているんだと仮に言ったとしても、じゃあその彼氏がずっと既読スルーしておくのはいいのかって話は残ってくるじゃないですか。問題として、問題なのか知らんけど、少なくとも、ああ私は母親に振り向いてほしかったんだで全部済ませるってことは、じゃあ彼氏はいつまで既読スルーしていていいのかって話はどうなるんだってことですよね。投影って言って片付けるということはそういうことですよね。でも彼氏が本当にひどいのかもしれないし、少なくともひどいひどくないは人それぞれの考え方だとしても、20時間放置するのと100時間放置するのと100日間放置するのは話が違うじゃないですか。全部投影では済まないと思うんですよね。っていう話が一つはスルーされてしまう。もう一つは、この母親が私を無視したっていう問題はどうするんだってことなんですよ。これを投影しているから彼氏はひどくないのだとしても、でも母親が子供を無視しちゃダメじゃないですか。っていうのはどうするんだと。で、大概にして投影ってのは無意識に起きることなんですよ。もちろん無意識に我々は投影ってしてます。しょっちゅうあからさまにあちこちで。だけれどもそれは無意識なんですよ。母親が無視したから私はそれを投影してるんだって言っているならば、それが本当のことならば、それが投影と言えるかどうかについては、大いに検討の余地はあるわけですね。もちろんそれはありえないことでは全然ないです。しかし、本来無意識にやっていること、つまりさっき言ったように、気がつけばもう仮想現実は作り上げられているというのが仮想現実の作られ方であり、投影みたいなものはこの仮想現実の作られ方とよく似た作られ方をしているはずなんですよね。なのに、それが母親が私をあのように無視したから、それで完全に意識されてますよね。無意識じゃないですよね。その水準だということは、その無視は思春期とかその付近に起きたことみたいじゃないですか。いや、すごい記憶力が良くて、実は4歳児に起きたこともバッチリ覚えてますってことなのかもしれないが、それでも0歳児にあったことは覚えてないと思うんですよね。 こういう最早期にあったことこそが問題を引き起こすはずなのに、なんかこの言い方だと0歳児の時に起きたことをそんなに手に取るように覚えてるはずはないわけだから、そこにあった問題はどうやるんだろうっていう話。やっぱり結局のところ彼氏の既読スルーに怒っているということに対して、そんなに分かりやすい答えがパッと見つかるとは考えにくいわけですよ。だからそういう意味ではこの話はあくまでも自己啓発的であって、さっき言って言ってることを矛盾してるんですけど、精神分析的とは言い難い気がするところもあるんですね。用語は精神分析的なので、まあ自己啓発等には精神分析用語って非常に多く含まれていますから、もうどっちがどっちっていう話をするのは難しいんですけど、例えばナルシズムって言った時に、あれは精神分析用語だけど、まあほとんどそうは思われてないですよね、今となっては。最近で言いますとコンテインみたいなものも、まあこれは戸畑海斗さんが使われて以来ちょいちょい散見されるようになったんだけど、コンテインは完全に基本的には精神分析用語だと思うんですよ。おそらくまた変質していくだろうなって感じが、まあ、僕は他人事のように言ってますけれども、他人事なんで、この辺のことって全部やっぱりそうなんですよね。だからコンテインのいいところは投影とは違うんですよ。コンテインはリアルを含むんですよね。だから私は彼氏の既読スルー言うならば投影よりはコンテインだって思わなくはない。コンテインされていないって話ならば今されていないっていう部分をはっきり言えるんですよね。コンテインは仮想現実だけでは決して成立しない。例えば家、屋根、部屋はコンテインなんです。コンテナーなんですよね。これは物理的にもそうな、もちろん物理的にだけではないんですけれども、そういう意味ではコンテインの方がやっぱり、だからビヨンっていうのはそういうことがよくよく意識されてるなと思うんですね。で、まあこれ全体がサンチャレの PR だというのはどういうことかというと、こういうふうに考えていきたいということなんですね。やっぱりなんていうのかな、自己啓発だと言われればそうなんだと思います。ただ単に概念をそこに持ってきて良しとしてるわけではない。できればそうはしたくないという。もちろんそうなっちゃっている時ってあったし、だから私はそういう失敗を経て、今のように変化してきているということを言いたいんですよ。そして、サンチャレでは少なくとも私が思うに、私の変化は起きている。皆様の、つまり利用者さんが望ましい変化が起きて、みんな起きましたっていうのが理想的なんですけど、まあそんなことは言えないので、私に変化が起きている。最近では東映同一化っていうのは、まあ、散々話して十分満足したっていう面はもちろんあるにせよ、まあ、これ大事なんですけどね。最近ではメインテーマが東映同一化ではなくなっているじゃないですか。そういう変化が私に起きている。で、参加者さんはそういう変化を私に起こさしめているっていうのかな。そういうことが起こってます。起こっている部分は私は精神分析的と言って差し支えないんじゃないだろうかと。私がやってるのはビジネスコンサルだから、これはやっぱり精神分析的なビジネスコンサルとは少なくとも言えるのではないだろうかと。こういうことにまで踏み込みたい人にはこの話は PR になるんではないだろうかということですね。